この朝の説教題、子犬もパンくずはいただきますは、マルコによる福音書7章28節から示されました。新共同訳新約聖書の75ページの上の段になります。7章24節から30節には、イエス様とシリア・フェニキア生まれの女性とのやり取りが記されています。27節でイエス様は、まず子供たちに十分食べさせなければならない、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとこの女性に言われます。この女性が26節で娘から悪霊を追い出してくださいとお願いしているにもかかわらずこう言われるのです。イエス様が言われた言葉につまずきを覚える方もおられるでしょう。しかしこの女性は引き下がらずに28節でイエス様に言います。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。するとイエス様は29節でそれほど言うならと訳されている言葉を元の言葉に近づけて訳すならば、この言葉のゆえにと言われます。そして家に帰りなさい、悪霊はあなたの娘からもう出てしまったと言われます。そこで30節で女性が家に帰ってみると、幼い娘は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていたのです。この女性から主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますという言葉が発せられたとき、全能の神様の御力が女性の娘を癒してくださったのです。まるで女性の言葉そのものが力を持っているかのように奇跡が起こったのです。イエス様は何としてでも叶えていただきたい切なる願いを祈りとして受け入れ聞き届けてくださいます。このある神様であられるイエス様を信頼しへりくだって、その全能の御力にのみより頼む者の切なる祈りを聞き届け叶えてくださるのです。マルコによる福音書の7章24節をご覧ください。イエス様はそこを立ち去ってティルスの地方に行かれたとあります。そことありますのは6章53節によればガリラヤ湖の北岸にあるゲネサレトでしょう。そこでイエス様はファリサイ派の人たちや律法学者たちと論争されます。イエス様は汚れと清めについてファリサイ派の人たちから、神様の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っていると言われます。神様の掟に従うと言いながら人間の言い伝えにとらわれていると言われるのです。そして群衆と弟子たちに、人を汚す者は人の外から入るものではなく人の中から出てくると言われます。ファリサイ派の人たち、群衆や弟子たちに共通するのはイエス様がどなたであられるのかわからない心の固くなさです。 その心の固くなさに疲れを覚えられたイエス様はティルスに行かれます。ティルスは現在のレバノンにある地中海の東海岸に面する港町で、ユダヤ人以外の異邦人が住んでいました。ティルスに行かれたイエス様はある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたのです。イエス様は身を隠してでも人々が心の固くなさから解放されることを静かに父なる神様にお祈りになりたかったのでしょう。ところがティルスにもすでにイエス様の評判は知れ渡っており、今イエス様はティルスにおられると人々に気づかれてしまったのです。26節にはこの女性はギリシャ人でシリア・フェニケアの生まれであったとあります。ギリシャ人とありますのはギリシャ国籍の人という意味ではなく、ギリシャ語を話しギリシャ的なヘレニズム文化の中に生きる人というような意味でしょう。ティルスはパレスチナ北部から起こったフェニキア人の建てた都市国家の一つです。フェニキア人は航海術に優れ、地中海さらには大西洋まで進出した海洋民族です。フェニキア人がアフリカ北部の地中海北岸に建てた植民都市カルタゴは、紀元前146年に第三次ポエニ戦争でローマに壊滅させられるまで地中海西部を制覇していました。この当時パレスチナ北部でフェニキア人の植民都市のあった地域はローマの属州のシリア州に属し、シリア・フェニキアと呼ばれていました。一方、アフリカ北部のカルタゴのあったあたりはリビア州に属し、リビア・フェニキアと呼ばれていました。このようにティルスは古くからユダヤ人以外の異邦人の住む町であったのです。この女性がギリシャ人であると記される前に、25節ではこの女性がどうしてすぐにイエス様のことを聞きつけてやってきたのかが記されます。この女性には汚れた霊に取りつかれた幼い娘がいました。そこでイエス様のもとにやってきて、その足元にひれ伏し、娘から悪霊を追い出してくださいとお願いしたのです。イエス様はこの女性と向き合い、その切なる願いに耳を傾けてくださいます。女性の幼い娘は、汚れた霊に取りつかれたとしか言いようのない病気に取りつかれていたのでしょう。これまでならば、女性の心の底から発せられる切なる願いを、すぐにも聞き届けてくださり、イエス様は幼い娘を癒してくださったことでしょう。ところがイエス様は、27節でこう言われます。まず、子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って、子犬にやってはいけないと。子供たちはイスラエルの民、ユダヤ人であり、子犬はそれ以外の民、異邦人です。ユダヤ人は全能の主なる神様を知らない異邦人を犬と呼んでいました。ここでイエス様は犬ではなく子犬と言っておられます。家で飼って 家族のように可愛がっている子犬を指しておられるのでしょう。イエス様はこう告げることで何かを伝えようとしておられるのではないでしょうか。願いを拒むような言葉を告げられ、女性に何かを問いかけておられるのではないでしょうか。驚くべきことに、この女性はイエス様が伝えようとしておられることが分かり、問いかけておられることに見事に答えているのです。そのあまりの見事さを、ある仲介者は聖霊なる神様に導かれていると言っています。この女性がイエス様のもとにやってきて、その足元にひれ伏したのは、何としてでも幼い娘から悪霊を追い出していただきたかったからです。愛する娘を汚れた霊に取りつかれたとしか言いようのない病から、何としてでも解き放っていただきたかったからです。その切なる願いは、マルコによる福音書5章21節から43節に記された街道長ヤイロや出血の止まらない女性と同じと言えるでしょう。イエス様はこの二人の切なる願いを祈りとして受け入れ、聞き届けてくださいました。しかしイエス様がここでギリシャ人の女性の切なる願いをすぐに祈りとして受け入れ、聞き届けてくださらなかったのはどうしてでしょうか。それはイスラエルの民の堅くなさが、6章1節から7章23節にかけてイエス様がそこから離れようと思われるほどますます明らかとなってきたからではないでしょうか。全能の父なる神様を知り、信じているはずのイスラエルの民の神様への不従順がイエス様を分かろうとしないことで明らかになってきたからではないでしょうか。そこでイエス様は父なる神様以外の神々を信じ、それに頼ってもよい、ギリシャ人の女性にこのように問いかけられたのではないでしょうか。父なる神様はご自分を知り、信じている子供たちであるイスラエルの民を救うために、愛する独り子である私をこの世界に送られました。あなたは父なる神様を知り、父なる神様のみを信じて敬いますかと。するとこの女性はイエス様にまず主よと呼びかけてから答えます。実はイエス様はここで初めて主と呼びかけられているのです。この女性はイエス様にこのように答えたのではないでしょうか。私はユダヤ人たちが自分たちの信じている神様を知らず、信じていない人たちを犬と呼んでいるのを知っています。しかしあなた様は私を犬と呼ぶのではなく子犬と呼んでくださいました。家の主人が自分の子供のように愛する子犬と呼んでくださいました。確かに家の主人は自分の子供に真っ先にパンを食べさせるでしょう。そうであるからといって幼い子供たちが食卓の下にパンくずをたくさん落として、それを子犬が食べるのをやめさせることはなさらないでしょうと、こう答えることに女性は 救い主キリスト、子なる神様であられるイエス様の前で、見事に全能の父なる神様への信頼と謙遜を言い表しているのです。神様の民であるイスラエルの民が言い表すことのできないでいる全能の父なる神様への信頼と謙遜を言い表しているのです。この女性はずっとイエス様の足元にひれ伏し、お願いをし、イエス様がおっしゃったことを聞いていたのでしょう。しかし、イエス様にお答えする前に、少しだけ顔を上げ、イエス様のお顔を垣間見たのではないかと、私は思うのです。その時、子なる神様であられるイエス様を通して、父なる神様の限りない愛を知らされたのではないかと思うのです。その時、この女性、何としてでも叶えていただきたい切なる願いは、全能の神様の御力によって叶えられるとの確信を与えられたと思うのです。そして、この女性の切なる願いは、全能にして愛なる神様への信頼と謙遜へと変えられていったのではないでしょうか。その時、この女性の切なる願いは切なる祈りとされ、全能の御力によって叶えられたのです。お祈りをいたします。父、子、聖霊なる神様、私たちは教会に集められ、すべての人に開かれた講堂礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられた場にあって、共に御言葉によって導かれ、共に祈ることによって強められ、共に信仰の歩みを続けております。どうぞ私たち、この主の日の朝に与えられました命の御言葉によって養ってください。日ごとに主の祈りによって一つの祈りを祈り続け、使徒信条によって一つの信仰を告白し続けるものとしてください。どうぞ私たちを、子なる神様であられるイエス様を通して、聖霊なる神様に導かれて、父なる神様の限りのない愛を知るものとしてください。どうぞ私たちを、全能にして愛であられる父、子、聖霊なる神様への信頼と謙遜に生かされるものとしてください。神様への信頼と謙遜に生かされるとき、私たちの切なる願いは切なる祈りとされ叶えられると確信させてください。どうぞ、怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をしておられるため、さまざまな事情のために、生活の困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。どうぞ私たちを、痛みや苦しみ、恐れや悲しみから解き放ってください。私たちの課題や悩みを、聖霊なる神様の御力によって解決へと導いてください。私たちの前には、教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを、祈り求めるものは、すべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられ、 神様の御心が実現される時を待ち望む、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。